新しいフォルダ
おはようございます。新しいフォルダでございます。まあちょっとなかなか最近、
はい、
ラグがタイムラグ、
ああ、うん、間
なかなかね、うん、間が空いてしまう、うん、まあそれをっていうぐらい、まあ、うん、ね、うん、雑菌も忙しい、流れも忙しい、
うん、
僕も忙しくさせてもらって
、いいことです、いいことです、
いいことなんですけど、うん、はい、ちょっとね、でもやらないことにはいけない映画が続々と公開されてますよ、
うん、そうですね、そうですね、
はい、
う
ん、今回の宿題映画は、はい、あのブルージャイアント、
ブルージャイアント、
ブルージャ、
はい、うん、で、そうやって訳すんだ、
いや、わかんない、初めてそれは知らない、
うんうんうん、
ブルージャーをとりあえず、
うんうん、
ブルジャー、
はい、もういい、そこはいいっす、そこはいいっす、言い直しても別にあんま違いないから、
はい、
ブルジャーで、
はい、見てきましたけど、
はい、はい、
まあエブエブもありますしね、
はい、はい、はい、
なんか本当に、
うん、
なんか公開の対策もいっぱいあるんで、も と,、うん、とにかくとっとといろんなものを見て、うん、ご紹介したいなというところなんですけど、
はい、
まあちょっと昨今アニメが、まああまりの、
はい、
スラムダンクもえらいことですし、まあ、ちょっと前に言ったら鬼滅の刃、ワンピースとか、
うん、
もうそういうね、新海さんの作、新作とかね、うん、あのスズメの、
うん、
何でしたっけスズメの宿公園じゃなくて
もうちょっと泳がせてみようかな
スズメの戸締まりとかね、まあちょっとアニメがあまりに勢いが あ,、
はい、
あって、
はいはいはい、
かつ、
は
い、結構漫画原作でも相当勢いついてるこのブルージャイアントだったんで、
はい、
今回はちょっとそれを根掘り葉掘り、
うん、
語り明かしていき、飲み倒していきたいと思っておりますんで、はい、最後までお付き合いよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、はい、乾杯しましょう。
はい、じゃあごめんなさい、
はい、
じゃあこれでね、
はい、ちょっとこの音が取れたということで、
はい、
すいません、よろしくどうぞ。乾杯っす。はい、原作は石塚何さんでしたっけ、あれですよね、ガク方ですよね。
そう、石塚真一さんですね。
はい、
はい、
ガクという、うん、あの山岳漫画も書かれてて、
うんうん、
僕それ大ファンで結構コンビ
です。ああ、そうだったんですか。
はい、
はい、
で、ブルージャイアントは、
うん、
割と連載始めて間もなくから、割と僕の周りのミュージシャンの方たちが、
うん、
面白いって結構言ってたのだったんで、
はいはい、
で、
うん、
ああ見ないと見ないとって思いながら、
漫画を追ってなかった
です
か。
1、2巻ぐらい漫画を俺追ったんですけど、
はいはいはいはい、
なんかそこまでどっぷりいかなかったんですよ、
うんうんうん、
で映画化、まあ、されるぐらいだから、
はい、
やっぱすごい人気の作品で、割となんだろう、 こだわり派のアーティストの方たちも、
うん、
いや、あれは面白いと、あのミュージシャン漫画と、あの音楽をテーマに漫画やるのってすごい大変じゃないですか。
そうですね、うん、
あの本当だからベックって、
うんうん、
あのハロー作詞戦、
はい、禁止とかありますよね、
はい、
うん、
ベックなんかも、
うん、
やめといた方がいい、
うん、
いや音楽漫画難しい、
うん、
いうふうに言われてたにもかかわらず、うん、あの、まあベックももちろんあの映画にもと大作ですけど、そのブルージャイアントも、うん、まあ、そういったあの大作音楽漫画として、
うんうん、
なった、
うん、
で今回はあの、まあ、映画化ということで、
はい、
僕初めて見させてもらいました。
あ、じゃあ
漫画はあの本当最初の触りしか
見て、僕も全く何も知らない状態で行って、
うん、
まあ、その後、はい、まあ、それで見ようと思って見て、
はい、
その後ワットを調べたって感じ。
なるほど、
うん、
どんな、
僕だけだ、僕最新刊まで持ってます。
ああ、そうなんだ。
ヨーロッパ編、アメリカ編まで。
ああ、じゃあもう見方がまたね、中で違うだろう。
じゃあ余計にこの後があるわけよね、
うんうん、
ああ、なるほど、うん、日本での話でした、
はい、
うんうん、
今回のどんな話なんですかね。
ブルージャイアントはですね、うん、2013年が、だから約10年前ですね、
う
ん、
はい、
に連載が開始されて、
はい、
まあ、途中今中根君から、お話ありましたけど、
はい、
まあ、東京編と、
はい、
あとはヨーロッパに移ったあのブルージャイアントの、シュプリーム編と、
うん、
で、2020年から3年前から今度アメリカを舞台に移して、ブルージャイアントエクスプローラー編と、 で今はそれが続いているということですね。まあ本当に
ジャケの背帯が変わっていく感じはなんとなくイメージはしてます。
まあざっくり言うと、まあ、これ本当ねすごい好きな方からするとちょっといやそんなんじゃないと思われるかもしれないけど、まああの要は主人公の男の子が、
はい、
まあ、仙台から東京に出てきて、
大、
うん、
大、
大、うん、あの世界一のジャズプレイヤーになるんだ、
うんうん、
俺は世界一のジャズプレイヤーになる、要は海賊王に俺はなるなんですよね、うんうん、で本人し、まあ、主人公の、まあ、メンタル的にもめっちゃ強くて、
うん、
とにかくへこまないと、
うん
うん、もう何があってもすげえ前向きと、まあ、その辺もなんかルフィというかね、
う
ん、
そうね、
そうでそこに人がこう集まってきて、そして応援
され桜井花道、
そうですね、うんうん、そうですね、
天才だっつって、
うん、ずっとで、ピアニストと出会い、そして、同郷のもう超ド新者の、うん、ドラマを引き入れ、
うん、
で3人でトリを組んで、
はい、
やっていくと。でまあ、これ第1部、どうやら第1部が、映画化になったらしいんですけれども、はいはい、まあ、ここの今回の映画、まあ、まず漫画自体がすごく、注目されてる漫画とか、
うんうん、
いろんな賞も取ってる漫画で、
はいはい、
でかつ、音楽、要は漫画内で音楽は鳴らないわけですよね。
そうですね。
でそれを、映像化になった時音楽がつくと、まずそれがどんな音楽なんだっていうのはまず注目されたし、
うんうん、
それを作ったのが上原ひろみだっていうのがまたすごいこう注目されたわけですよ。もう世界的に日本が誇る、
うん、ジャズプレイヤー、
ジャズプレイヤーのピアニスト、うん、でもうで上原さんが作る、まあ、演奏する楽曲でしかも、まあ、ちょっと作り方が面白くて、その演奏自体をまず最初に演奏パートを作って、
うん、
でモーショングラフィックスでもみんな撮ったらしいんですよ、
うんうん、
だからあの演奏っていうのはもう本当ジャズプレイヤーがそのまま演奏してるところ後で絵をつけて、
うん
うん、
なるほど。
だからものすごい臨場感もあるし
ある
リアルだし、
うん
うん、プロのジャズマン、ジャズメンとか、まあ、ジャズプレイヤーが見ても、うん、例えばドラマの名前するとか、ね、初心者の男の子いるじゃないですか、
はい、
玉田、そうそう玉田、うん、ちょっとで初め下手だったのが1年半かけて上手くなっていくのがリアルに感じると、
うん、
初めはついていくのが一生懸命だったの音で分かるらしいんだよね、
うんう
ん、でそれがこう徐々に上手くなっていって、
うん、
で最後は「ソーブルー」という、
はい、
この映画の、まあ、鳥はその日本で最も
権威のある
もうあれはもう完全にブルーノートですよね、
ですね、
うん、表参道というか、
はい、
あそこにあるブルーノートですね、でブルーノート、
はい、
ブルーノートで、10代で初めて、
うん、ステージ立つ、
うん、でそこがクライマックスになっているという、うん、まあ、はい、そういう映画ですね、
はい、いやまあミュージシャンの、
うん、
まあ端くれというか、
うん、
一応まあミュージシャンとして仕事をしてるんで、
はい、
あれなんですけど、
うん、
すごくね、なんて言ったらいいの、生々しいです、結構、
うんうんうんうん、
ああいうなんかバイタリティを持って挑んでるミュージシャンたちもちろんいらっしゃって、
うん、
そういう熱量で頑張ってらっしゃる人たち見てきてるんで、
うんうん、
なんかすごくよくわかるなって思う反面、
うんうん、
桜木花道や、うん、今回の大、
うん、
みたいな、本当にいるそういうやつっていうのも、
うん、
もうなんかずだ半分こずつこう感じてしまうっていうのが、
うんうん、
僕は思ったところではありましたね。とってもいい素晴らしい映画なんだけど、
うん、
で音楽もちゃんとそう録音さなさってて、その臨場感も含めて、
うん、
うわよかったって、うん、もちろん思う、
うん、
だけど、なんだろうな、ファーストスラムダンク見ても、
うん、
バスケットマンじゃないから、
うんうん、
なんかそののめり込み方も、
うんうん、
ある意味ズブズブに飲み込めるんだけど、
うん、
ミュージシャンとして、うん、いるかなあいつ
分かりすぎちゃうんです
ね、うん、そうそうそうそう、うん、いやいるんだよ、いやそういうやつ人もいるし、うんうん、そればっかりの世界じゃないから、うん、そうだから わかんない。だから大谷翔平とかさ、
うん、
いないでしょ近くに。
いないですね。
大谷翔平になるやつ、う
ん、いないですね。フェイスブックでも繋がってないですね。
繋がってないでしょ。あんなとんでもない日本人の、うん、本当ジャンプの主人公かのように、うん、活躍してアメリカにまで行っちゃう人っていないじゃないですか、うんうん、だからそういった意味ではいいのかな、
うん、
このくらいのやつ、
あ、ジャズ界の大谷翔平として
みたいな感じで言うならばいいんのかなっていうのもちょっと、
まあ、18歳ですからね、
うん、そうそうそう、18であの、うん、でもねうちのフミヤとかちょっとその感じの人も、
ね、天才、
天才は、うん、だって俺会った時あいつ14だから、うん、14の時にバリッバリスカッチ前、
うん、
で音楽でやっていきたいっていう意思がブレずに14歳ぐらいからあるっていう、
すごいっ
すね、すごいねっていう、そんな風に思ってないから、うん、あのちょっとかっこいい曲出してステージでラップしてモテたらよかったぐらいの勢いでやってるのと、
モテたいっていう涼子さんと、うん、これで食ってきたいっていうふみや君14歳、
そう僕はこの道を行くって決めてる14歳、うんうん、
すごい
と、
そのパワーがすごい、
そうだ、うん、だからふみやみたいのが、うん、そういう人なのかなと思ったりは確かに
する。まあそうですね、うん、この主人公の宮本大は、うん、3年前に出会った、3年間ずっと練習してた、うん、だから15歳です
ね、そうですね、
うん、近いから、
そうそうそうそう、うん、で15歳から始め、まあ自己練で始めてみたいな、
はい、
うん、っていうことだよね、
うん、
で世界一のジャズプレーヤーな、
うん、
すげえ、
俺はなる、
いや
いるんですよ、だからやっぱフミヤ君がいるわけだから、
まあね、フミヤでも、うん、でもね、うん、そう、あー、分かっちゃ分かるな。
うん、
うん、今言わないくなったけど、
うん、
本当に若い頃にあいつ、うんうん、グラミー賞取りたやつ。うん、いや、なんか現実離れしすぎてて、
うん、
その日本人でグラミー賞取るって何言ってるのって思いながら、うん、でもまあ、片、まあまあその気持ちでやってるやつっていうのはあったよね、
うん、でも今回の
DJ フミヤのすごい上げ特集、
いやいやいや、でもいやすごいいい話、
うん、
あ、
そうそうそう言ってたよ、グラミーみたいな、うん、俺は、うん、
実際に今回の音楽やった上原ひとみ撮りましたからね、
ね、
うん、
だから、
うん、
そうだし、架空のね、あの漫画の主人公ではあるけども、
はい、
うん、そういう気持ちでやるやつがそういうふうになってる、大谷翔平だからってそこでしょ、
そうですね、
うん、
うん、
僕は、まあ、とにかく僕らが破壊してる、うん、全然遠いところに目標があってね、
うん、
でイチローとかさ、
うん、
だからそういうことなのかなと思うと、うん、あながちだから、だからないことはないなって思ったりするけど、うん、そんな夢半ばみたいなのもあるからなとか、ね、うん、思いながら、
まあでも
いろんな複雑な気持ちで見てました。
なんか実際にこうルフィはまだ海賊になってないし、
うん、
宮本大も世界一のジャズプレイヤーにはなってない、うん、けれどもその姿勢をまあ描いてて、
そう、ね、
そういう意味ではフミヤ君も同じ姿勢で、
うん、うん、
っていうことですよね。
そうですね。まさに、
うん。
あります？そんな志。
志？
はい。今は柴崎龍と
インスタのフォロワーですかね。
今日ね回す前だったけど、本当に そこで右往左往してるぐらいなのよ僕らは。
そうそうそうそう。
だから、だから遥か遠くを目指してるっていう感じがするじゃない、う
ん、するする、
ああいうね、今日のブルージャイアントの主人公、
うん、
ないし、
うん、
うちの DJ フミヤが今どのくらいを志してるのか、
うん、
もう奥さんと子供いて、
うん、
幸せですっていうことかもしれないし、わからない。もうその14歳の頃の彼のね、抱いてたそれとはまた違うから、わかんねえなって思いながら。
まあそうですね、
だから言われましたよ本当に。あの
なんすか、
うちの田辺社長に、はい、本当にあのお前売れる気なくて売れちゃったグループだよなお前たちってあの売れる気あるやつもいたの、
うん、
インスタのフォロワーを増やそうと思ってるやつらもいた、うん、いたけど、うん、俺ちょっとかっこいいアルバムちょっとかっこいい曲できてちょっとステージ立って目立ってモテればいいぐらいの俺みたいなのが最年長だったから、最年長じゃねえや、あの俺に1個上の人いたけど、
うん、
面白いグループって、うん、だからかなちょっと
まあだからそんなことないと思いますけど、うん、まあでも熱い映画でしたよね、そういう意味では。
熱い映画、
スポーツ、スポーツ的な熱さが、うん、
で スラムダンク、そう、ファーストスラムダンクは、うん、それこそこの間あのやらせてもらいましたけど、
うん、
あのもう去年度、
うん、
14本見た中での1位、
うんうん、
スラムファーストスラムダンクでしたよって思うぐらい、6回目行こうかなぐらいの気持ちにさせる映画ですから、
うん、あ
のなぜならクリアファイルが欲しくて、
うん、新しい特典が欲しくて、
そこにも バチバチにハマりまくってるんですけど、
うんうん
うん、まあジャッダイズもハマりながら、行きたいなと思うような、うん、まあだから素敵な話であるんですけどね、
うん、
いやだからワンピースもあんなみんな見んのか、
うん、
ルフィは、
うん、
俺は海賊になるっつって、
うんうん、
でスラムダンクは天才桜井、
うん、
でまあ今回、
うん、
宮崎大、うんうん、
宮本大
か、はい、って感じなのかなってちょっと、まあそうなる、確かに いるんすよ稀にっていう感じの、うんまあ、天才っていうか高い志を持って
ますね、
うん、才能ってそれですよね。
いや、そう思います。どれぐらい好きになれるか
とか、うん、その志をどのぐらいまで維持してやれるかとか、
うん
うんうん、って感じが確かにそう感じれますよね。なんか諦めてないと思うんですよね、うん、っていうのはすごく感じる映画だったかなというところですかね。どうでした？
俺は、いくつかやっぱなんか見る角度があって、うん、まず大前提としてあの上原さんのことがすごい好きなんですよ、
はい、
でそれこそ30代結構ね毎年ライブ見に行ったかな、ブルーノート、うん、まさに
すごい、
うん、だから、うん、彼女がすんげえ楽しそうに弾くんですよね上原さん、酔っ払ってってるんじゃないのって思うぐらい、
原作のまさに、うん、あのそのピアノの師匠みたいな感じ、
うんうん、
なんだろうね、モデルなんでしょうね、
うん、もうなんかもうでその楽しそうに弾くのが見たくてやっぱ見に行ってて、うん、ですごいオリジナリティもあるし、なんかね、例えばブルーノートとかではなんか、まあ、どこでもやってるんだろうけど、ちっちゃい子供のちっちゃい鍵盤の、
うんはいはい、
あれをグランドピアノの上にさらに乗っけて、
うん、
両方で弾いたりとか、なんかそういう遊び心とかがあったりとか、まあ、っていうのがあって、その上原さんが音楽やってるっていうのを、だからどうなってるんだろうってちょっと聞き、うん、でもやっぱなんか迫力あったし、
うん、
音楽でやっぱ心動かされたなっていうのがすごいまず大きい、
うん、
これが音楽が全く別の感じだったらここまで心動かなかったんじゃないかな、音楽の力すごいなっていう、
そう、ね、
そうって思ったのと、あとなんかね、あともう一つこれすっごい細かいんだけど、細かい点で言うと、なんか、まあ、僕作家なんでジャズ好きの作家っていうともう村上春樹なんですよ。もうすげえ村上春樹に似てるって思うキャラクターがなんか一人二人いて、でもなんか それがちょっとノイズになってなんか
すげえ村上春樹ってそうそ
うすげえ春樹だと思いながらこうまず水そこもすごい気になっちゃったそれもすごい気がいっちゃったけあとねセリフはやっぱ気になって逆にねなんか物語知らないからきっとその映画になると音楽で尺を使う、
うん、
だからどうしてもおそらくストーリーもカットしてるしセリフも大幅にカットしてるはずだけど、うん、決め台詞だけは映画に残したいでなんかちょっと見たらあの、もともと担当編集で今はその、うん制作にも入漫画の時代に制作にも入ってる、まあ、編集元編集さんが今回脚本書いてるんですね、
うん、
でまあ多分これこは決め台詞みたいなの残したいって、うん、で強い台詞がいくつかあってでそれは多分原作ファンには響くわーそうそうってなるんだと思う、うん、あのスラムダンクでもあるじゃないですか、
うん、
そのセリフはどうしても映画で見たいよっていう、ねはい、ただ何も知らない状態でいくとちょっとセリフそのセリフが強すぎて、
うん、
なんか自分はちょっとそこに全然追いつけなかったっていうか、うん、なんか例えばすんげー細かいんですよすんごい細かいけど、うん、冒頭むちゃくちゃ気になっちゃって、
うん、
あの初めにこう猫がさ
うんはいはい、
河原で雪の吹く河原が雪、はいはいはい、なんかでなんかこう吹いてて、
はいはいはい、
で多分サックスもクソ冷たいんだろうなと思いながら、
うんうん
うん、で猫がこう歩いて、
うん、
でなんかそっちへ行けば仲間がいるのかいとかっていうセリフがあるんだけど、うんうん、唐突だったんですよねなんかもう、うん、明らかに主人公が東京に行ってそこで仲間を見つけるふりなんだけど、うん
う
ん
う
ん、それ入れないそれなんかね、俺そういうセリフ気になっちゃう、すごい説明的に感じちゃって、だからこう説明的なセリフがすごい気になっちゃう。だからただその、うん、そういうセリフってもしかしたら原作ですごい意味を持つセリフかもしれなくて、あと初めてテイク2、
うん、
初めてあの初めに行った時にウーロン茶飲むじゃないですか。
うんうんはい、
で。こう初め野球ねテレビについてて、うん、生の東京の生のジャズを聴きに来たのに生ライブやってない、うん、でそこのママにね、うんまあ、後々すぐお世話になるんだけどこのママにまあうんちゃん飲んで帰ろうとするんだけど、うん、ジャズ好きなのみたいなそうそううちはもうライブ今やってないのよみたいなで、じゃあ、レコードでもいいって言って、うん、こうカーテンをわっと開くと、
うん、
もうあレコードがドワーってもうむちゃくちゃある。でその時に宮本くんが言った一言で、うん、この人ジャズを信じてるんだっていう一言があるんだよ、
はいはい、
全然ついていけなかったのジャズを信じると思ってでそんななんかいやなすごいねネガティブに聞こえるかもしれないんだけど、うん、あの多分原作の中ではバチッとハマるんだけど、うん、俺が見てないまま行っちゃったからちょっとそこまでそのでしかもまたその時はジャズのその、
う
ん、音も鳴ってなかったし ね、
う
ん、まだ純粋にストーリーだけで進んでたから、ただちょっとまたそこはノリっていうのがいくつかあったみたいな感じで、だから逆に言うと、そうこれ今日りょうさんに会ったら聞こうと思ったんだけど、うん、例えばそのあこの人ラップを信じてるんだみたいな、そういうシチュエーションってあるのかなっていうこう例えばりょうさんがライブをねなんか聞きに行って
行って
であなんでライブやってねえじゃんって言って、うん、そしたらそのマスターが、うん、あのまあ三宿にある地下にあるお店でもいいですよ、うん、で、うん、こうなんか
バー
っ
と
そうあんなレコードが初め隠れてる隠れてるレコードで、あラップ聞きたかったあごめんね今日ライブやってないんだよ、
うん、
でじゃあレコードだったらあるから、
うん、
ザッ、
うんあのくらいの量のレコードはある、うん、あのヒップホップの人たちで、
うん、
みんな持ってる、
うん、
でそのでだからそすごさを感じない、
うん、
あこのくらいのレコード持ってる人いるもんな、
うん、
でしか思わない、
うん、
なんかあれをバーンって広げてドヤってやられても、うん、よこのくらいヒップホップの人みんな持ってるし、
うん
もちろんフミヤも持ってるヨギセなの、うん、兄さんも持ってるし、
うんうん、
みんな持ってたから
だそのなんだろうラップを信じるっていう対象にそのなんか、うん、なりうるかってことですね気持ち的に
ああ、うん、俺もねだからここを言及したいところでもあるんだけど、
うんう
んうん、タモリさんがね、はい、事務所の先輩でいらっしゃるんですけど、はいはい、タモリさんが、うん、ジャズっていうのは、うんうん、ジャンルじゃねえ ジャズな人かどうかだけだ。ジャズな人がやってることは何でもジャズ。
うんうんうん、
でそれはすごく今俺がこういうふうに言って言葉だらけだけど、いわゆる即興性を持ってる、うん、何でもその場の即興の感情とかなんとかでその場をすごくクリエイトしちゃう人がジャズの人で、うん、でジャズな人がやるものがそのジャズであって、うん、音楽ジャンルじゃないよっていうのがそういう言い方なんだけど、うん、僕の中でも確かにヒップホップってヒップホップな人がいて、
うんうんうんうん、
でそうじゃ、まあそのヒップホップな人がやることは、うん、全然違う職業をしてても、うん、スタイリストでも、うん、ヘアメイクでも、わかんない、漁師でも、うん、何でもいいんだけど、魚なんでも何でもいいんだけど、うん、焼肉屋でも、は、確かに、そういうものを俺も感じるなっていうことはある。
それすごいいい話。
ヒップホップ、ああ、すっげえヒップホップな人だなって思う人。ちなみにこれ今本編だよね。
そうです。
だから後で話すけど、
うん、
あ後で撮っとくわ。
わかりました。そうです。
ランナリズムどうだ、
ね、全漫画をね、今なおそう追ってる。
全く歌うの視点と違って、うんうんうん、ありがとうっていう感じだから、
あ
音がついて、
うん、さらに立体化した
やっと。だって相当前から連載してる、関数で言ったらもう20巻以上で出るよね、
う
ん
う
ん、
そう
です
ね、
相当前からか、うん、で、絶対失敗しないじゃないですか、上原ひろみさんとか、うん、もう、すごかったですね。
あ
だからもう、
ね、
ずっとありがとうと思いながら泣いてました。
さ、なあね、そう、スラムダンクもそうだったけど、本当に、この一音一音、このタッチ感じが全くぶれずに、その描かれてるところがすごかったよね。
あとなんか漫画とちょっと違うところもあるね。
ああそうなんだ。
なんかラストは違うんだよね。
ラストは違います、
うん、
ラストはもう大きく違いますね。
ああそう。
なんか事故らない。
いや事故って、うん、今言っちゃうと、うんうん、事故って本当に二人だけでやっちゃうんですよ、うんうん、
ああなるほど。
やりきって、
うん、
で入院してるとこ行って、雪のりが解散しようっていう話をして、
あ
玉田が
なるほど、ね、
なんでやねんっていう、
あなるほど、
やるんですけど、いやもうその時に確か言うのはちょその前もちょっと違って、うん、ソーブルーで雪のりは一回やるんですよ、
うん、
海外のアーティストコットンクラブみたいなことやるんですよ。あれソーブルーでやるんです。
あそうなん
だ。で立ったんですね一回本人的には、
うんうん、
で俺はあの時これが最後かもと思ったっていう話を聞きながら言ってるんです。なんでこうソーブルーに立つのは、
なるほど、
立てたってことで言うとこれが最後かもと思ったけど、ダイ、うん、はお前ソーブルー立った時にこれから何度も立つステージだろうって思っただろうって話をして、
うん
うん、そういうことだから、次に行かせてやれってことで解散っていう話をするシーンが入院病室であるんですよ。
なるほど。
それをまるっとあそこに持ってったから、すげえなと思って、
あ、一つ質問、
はい、
雪のりは初めて天才として登場するじゃない。だけど、それを缶を追うごとに町の天才だったみたいなイメージ。なんかその要は大の方がよりはこう才能があってより努力して、
あいやそれで言うと映画と一緒で、うん、ただ支配人の人が、うん、そのブルーの支配人の人が突きつけて、うんうんうんうん、だから結局自分の殻を抜け出さなきゃいけないっていうのが一緒です。う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、ああなるほど。
はい、なんかあとなんて言ってたか忘れましたけど、なんか言われてたじゃないですか。
う
ん
う
ん
う
ん、
結構ね辛辣なことをね、うんうん、支配人ね、うんうん、お前だけがダメだったぐらい。
うんうんうん、
でもあのソロはないです。
あ
そまあまあ、漫画上はなくて、うん、でも海外のすごい人たちとやって、うんうん、お前はうまいジャズプレイヤーだって話になって、うんうん、でお前の夢なんだみたいな話してる時に、ソーブルーで立ちたいんだって言って打ち上げやってる時に、うんうん、そしたらその外国人のすごい偉いかすごい海外から来たプレイヤーの人が支配人に、うん、こいつはいつ立てるんだみたいな話をしてくれたのがきっかけになるっていう。
へえー、そう
な 分だいぶ長い話になるギュッと、
うん、なるほど、
まとめて最後もっと感動的にってことで、ああいう形になってると思うんですけど、うんうんうん、
でもラスト終わり方もすごい好きだった、うんうん、バチッと終わる感じ、
うん、なんかね、そう、物語的にすごく、うん、じゃあ、3人で決め打ちでものすごい3人が出会って成功していくんだじゃなくて、うん、あるんだよその解散みたいなことがっていうところがね、僕はすごく良かったです、ね、うん、そういうバンドいっぱい見てるから、うんうん、で後にどうなっていくかとか、うん、あの時こうだったからっていうようなことも、うん、その長いキャリアの中でこうミュージシャンとして見ている中で、そうだよねみたいなことはなんかすごく合点がいく感じでなんか見れたなっていう。でちょっと行きますか、
パンチライン、
パンチライン、
はい、じゃあ行きましょう、うん、じゃあジョイさんからどうする、 いつもどうし
てるっけ。いやもう僕なんかあれですよ、もう一個しかない、ジャズやるべ、
ジャズやるべ。
で俺の中ではそれがもう音楽やるのと一緒だから、うん、なんか俺はヒップホップにも大丈夫、そうなんだけど、うん、それしかなかった、うん、これやるし、やるでしょみたいなことだから、うん、で多分当時フミヤも思ってただろうし、うちのメンバーみんな思ってたんじゃないのかなって思う言葉、うん、なんかそのヒップホップやろうぜとは言わなかったけど、うんうん、なんか暗黙で了解で、うん、よしこれでいきましょうみたいなのがあったんだなと思うと、彼は自分にも活かせるでしょ、ジャズで、まあまあまさにそうですねみたいな、
熱いですね、
熱いねっていう感じの言葉でもあるなっていうところなんですけど、うんうんうん、
これまたね、こういつか行ってみたいじゃないけど、まあ、いつか言われたい、
出た、うん、出るね、そういうやつ、
いつか言われたいシリーズになっちゃうんですけど、なんかワードが強すぎてちょっとね、シチュエーションが、でもすごい村上春樹二のソーブルーの、うん、支配人が言ってるセリフなんです、うん、それがこう、うん、宮本、うん、あれ支配人平さんが言ったのちょっと誰か、まあ、おじさんが、うん、ジャズをよく知ってるおじさんが主人公は宮本くんのことどう思いますみたいなことを言われた時に言った一言で、まあ、それいつか言われてみたいなっていうので、明日もジャズだよ
言ってた言ってた言ってた明日のジャズ
いつか一度は柴崎ってどういう人、明日のジャズだよ
何それちょっと待ってジャズやってるわけないじゃない、
だからこれから始めて、うん、ジャズをこう浜田くんみたいにそれで
彼は明日のジャズ
だもん、そう50後半ぐらいですかね、あと10年ちょっとしたぐらいの時に、うん、
なんか明日のジャズ、
そうブルーノートの支配人にあの人誰ですか、明日のジャズだよ
まあかっこいいね、まあかっこいい、
でも
そういうとこ好きだな、
でももうすぐ60近いですよね
まあいいセリフだね、
うんうんうん、明日のまるまるだよはちょっと言われてみたい、
確かに、うん、
言われたことないし、
うん、明日の小説家じゃしっくり
来ないですね、うん、なんか
ジャズっていうところがいいよね、
そう、う
ん、ハマりとしても
そう、
明日のジャズ、
うん、
いいな、
そうだ、そのなんか、ね、強いワードがなんかやっぱ頭のこと、そのジャズを信じるとか、
あ、
うん、明日のジャズだ、あといくつかあったんですけど、そうそうそう、ジャズ絡みのワードはちょっといくつかあって、その中でも特に、うん、言われてみたいってなってやっぱそうなりますかね、うん、だからこうなんか漁師さんどういう人って聞かれたらそういうふうに周りには言っておきます。
明日のヒップホップ。
明日ヒップホ
ップ。全然言われてないの。全く言われてない。本当にこれはね、感想戦でバチバチ話すから。全然言われてない。この言われももうなんでそう思うかって言いたい。絶対やだ。明日のヒップホップ。
絶対やだ。
絶対やだ。
え、なんか仲いいんですよね。どういう人なんですか。 一言じゃ言えないけど、あえて言うなら
絶対やだ。ほんと最高高いからそれがだからね、まあね、で、流れ君どう、流れ君は
僕、そのソーブルーの平さんのセリフなんですけど、完全なるスタッフ目線ですけど、はい、あの当日に、うん、ダイと玉田が2人で歩いてきた時に、はいはいはい、できることを全部するぞみたいなことをスタッフの人
に、あれは良かった、良かった、
で、読み返したけどないんですよ。
あ、それは漫画にはない原作
ちゃんとパンチラインだと思ったから、うん、抜き出そうと思って、うん、バーって見たらなかったんですよ。うわーっと、そこでもうおーっと思って、いやすげーいいセリフ足したんだと思って、余計にパンチラインになりました。
なるほどね。だからそのね、あのいわゆるずっとあの原作に携わってた編集者、編集者の方が脚本を書いてらっしゃるもんね。で余計にそこをなんかひねり出したっていうパンチライン、そこを気づいてしまう、
うん、いやでも、あ、裏方として熱いよね。
熱い、
すごい熱い。
あ、言えないし、まあ、言ってみたいはあるかもしれないですけど、言えるかもしれないですけど、なかなかその覚悟を持って言えるってことはないじゃないですか。
いや、あれはね、よかった。その後にも聞いてたし、なんだろう、そのセリフがね、だもう言うても 4,5 回泣いてますから映画の中で言うても
うマジで、うん、一回もなかなか
った結構泣きました、ねうん、
あのいい映画ではあったんだけど、うん、なんかミュージシャンという目線のこうサメ感がちょっとあったかもしれない、
う
ん
う
ん、
まあそうですね、ま
あ、あれとか
プロならではの
ドラムの映画
あーそう、あ、思い出した思い出した、
セッション
セッションセッション、うん、
とか、まあ俺見てないんだけど、
あ、そうですか、
うん、ララランドの人だよね、あの人
って。そうです。
でもなんか、ドラマーとしては泣けねえぜっていう映画だみたいなことを言われて、ドラムの方に。うん、で、なんか、ちょっと、なんか、どうなんだろうって思って見てないみたいな。わかんない。見たら、俺はね、ドラマじゃないから、
まあ、あの印象的な映画ではありました、少なくとも、
うん、
あのラス、うん、あの映画もラストすごい印象的だった。ラストシーン覚えてるような映画です、う
んうん、ドラムのその子がさだ入る時に、うん、浜田が入る時にさ、はい、その、あのピアノの子が、うん、アートブレーキ分かってるとかみたいなというところで、うん、あ、これ知ってるよっていうそういうなんか細かいところで、あ、うんうんうん、アートブレーキね、うん、感じはあのミュージシャンとしては楽しいっていうか、あ、なるほどね、アートブレーキね感じっていうのがあるけど、なんか意外と距離を取って見てたような気がする、うん、でも、うん、それでもいいっていうことで、
続きは感想戦、
はい、感想戦はね、うん、本当に、うん、ちょっと帰れるかなっていう感じになるかも
しれない。なんすかどんな話、
自分のね、うん、あのミュージシャン熱として、うん、
はい、
いやだからヒップホップなんて呼ばれたくない、うんうん、みたいなことを含めて、はいはい、語っていきたいと思いますんで、はい、よければ感想戦の方も楽しんでいただいて、
はい、
本編、うん、最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。